ここで、聖書を朗読していただきます。皆様の週報の中に、挟んでありました、紙の説教用紙とありますが、その裏にですね、今日の聖書箇所が印刷されております。聖書箇所はルカの福音書の24章の13節から35節と表題がありますが、その下の方、28節から35節を今から平川長老さんより朗読していただきます。よろしいでしょうか。そちらの方を追っていただきたいと思います。
聖書を読みいたします。新約聖書ルカの福音書24章28節から35節。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうな様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれたときにイエスだと分かった次第を話した。以上です。
それではイースターのメッセージ、聖書からのメッセージを続けて赤井博之牧師より確信への道と題してしていただきたいと思います。皆様の今聖書箇所の裏側に印刷されておりますアウトラインをどうぞご利用ください。ではお願いいたします。
本当に主はよみがえられた。ハレルヤ。前にパワーポイントで、題が出ています。確信への道。今青年たちがスキットでこのルカの福音書の出来事を演じてくれました。だいぶアレンジが入ってました。なんであそこで踊るのかなと、ダンスをするのかなと思いましたが、楽しいことはいいことでしょう。大筋聖書の通りですが、お手元13節から聖書を記しているのはじっくりとその内容を後で味わっていただきたいからです。前に地図が出ています。ここがエルサレムです。ここがエマオです。エルサレムからエマオへずっとこちらへ行くと地中海です。こちらは死海でヨルダン川があります。エルサレム、これを上空から見ますとこんな感じです。ゴルゴタの丘があり、岩のドームがあり、そしてここにはオリーブ山があります。ずっとその向こうには地中海があります。エマオはこの海に向かう道です。エマオはこんな感じの村里だったと思います。西大寺にどっか似てますね。西大寺石宮みたいな、苗木公園みたいな、そんな感じがします。エマオへの道はこういう荒れた道だったでしょう。今は舗装されてバスが通っています。ここを 日没の道をたどる二人の旅人のことを聖書は語っており、それを先ほど演じてくれました。ケバブは書いてなかったですね。どうしてこんなことがあったのかと二人は嘆き嘆き道を歩んでいますと、突然もう一人の旅人が道中に参加してきました。そしてもう意気消沈し落ち込んで望みを失った二人のうちの一人が、あなたはエルサレムにいながらこのことを知らなかったんですか、聞き返しました。私の高校時代、非常に暗い時代を過ごしました。私は高校3年の時、文芸部でエッセイを書きました。秋の夜長にって今も残っているんですが、ものすごく暗い文章です。人は何のために存在しているのか、何のために生きるのか、生まれない方が良かったんではないか、誰も答えていない、答えはない、しかし死んでも意味がない、解決はない、生きるに生きられない、死ぬに死ねない、そんな高校生でした。このイエスを十字架にの上で失った二人の旅人、イエスの弟子たちは絶望しきっていたのです。この夕暮れ時、エルサレムに向かう二人、そこに一人が加わった。しかし夕日が眩しくてよく見えなかったと思います。沈めゆく太陽がまばゆく照らして、お互いがよくわからなかったかもしれません。クリスチャンというのは日没に向かって歩むものではなくて、日の出に向かって歩むべきものではないかと思います。その昔、イスラエルの民はエジプトを脱出し、アラノを40年間さまよう中、日の出に向かって旅をしたと、民数記、旧約聖書の民数記21章に書かれています。そうしたことから思わせられることは、イエスを信じる者たちは、夜の帳に向かって歩くのではなく、夜明けに向かって進むべきである。エマオ途上のこの二人の旅人が、主の弟子が悲しみと失意の中で忘れてしまっていたことは、この日没に向かってではなく日の出に向かって歩くということではなかったでしょうか。道連れの二人にイエスが示されたことがありました。二つありました。一つは聖書の啓示についてです。どうしてこんなことになったのかと、どうしてイエスが十字架につけられたのかと嘆く二人に、聖書はそのことをあらかじめ教えていたのではないのかとイエス様は言われました。この箇所の25節26節、するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。イエスの十字架刑は神様のご計画の一つだった。 イエスの死は偶発的な不幸な出来事ではなく、神の御心であり、イエス自身自発的に犠牲となって死なれた出来事だったということです。それはイスラエルの人々の罪であり、またイスラエルの国の罪でもありました。何よりも神様のご計画だったのです。27節、それからイエスはモーセ及びすべての預言者から初めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。この会話の中でイエス様が、いえこの旅人が教えられた内容は書かれていません。想像すると創世記の三章にエデンの園でアダムとエバは神様に背いて善悪の知識の木の実を食べてしまった。その結果こうおっしゃったんですね。お前の末子孫は女のかかとを打ち砕くが、女の末子孫はお前の頭を砕く。お前と言われているのはアダムとエバを誘惑したサタンのことです。悪魔のすることは、女の末、女からマリアから生まれてくるイエスのかかとを砕く、それは肉体を滅ぼす、殺すということであります。しかしそれで勝利すると思っていたら、イエスは3日目に予言の通りよみがえって悪魔の頭をぶち砕いたのです。その最初の救いの予言が創世記の堕落の直後になされていました。この旅人はまたユダヤ人の先祖、イスラエル民族の先祖となったアブラハムを導かれたこと、そして創世記15章にあるようにアブラハムが神を信じたこと、それによってアブラハムは義とされた。そのことは新約聖書のガラテヤ人への手紙の中で、信仰によって人は救われる、人は行いによって救われるのではない、信仰によってのみ救われるのだ、信仰義人のことがあったと思います。創世記の22章、アブラハムがその一人子イサクを山の上で、モリアの山の上で犠牲として捧げる出来事が語られたでしょう。父であるアブラハムが進んで我が子を死に渡した。年老いたアブラハムよりももうたくましくなっている一人子イサクは進んで父アブラハムの意志に従って自分を祭壇の上に捧げました。これは神はその一人子をお与えになるほどにこの世界を愛してくださった、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという準備であった。十字架刑はユダヤにはありません。これはローマの兵士が考えてついた最も恐ろしい死刑法です。その十字架刑が生き生きと描かれているのが旧約聖書詩編22編です。先ほども映像で見たエリエリレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉もその中にあります。おそらくこのエマウェイの道すがら旅人はイザヤ書53章も語ったと思います。この歌詞は 新約聖書で7回も書かれているんです。私たちの罪のために、罪を知らない方をに罪を担わせてくださった。聖書をひも解き、旅人の無知を一掃し、知的な確信をお与えになったんです。神様は私たちに絶望の中で真理を知らないままで生きることを望んでいません。不安の中で人生を過ごすことを願ってはおられません。私たちに生きる希望と確信を持って生きることを願っていらっしゃいます。エマオ途上にいた弟子たちは聖書の教えに無知であったこと、神様は約束のあったことを必ず実現するということに気づかなかったこと、それゆえに彼らは意気消沈し不安になり絶望していたのです。かつての私もそうでした。聖書の啓示とともにイエス旅人が教えたこと、神との交わりです。人々が精神的に参ってしまったときは同情し手を差し伸べ、そして励ますこと、慰めることが大事です。だから二人はこの旅人に力を受けてこう言いました。どうぞお入りになって泊まっていってください。日も沈みましたし、もうこれ以上旅を続けることは無理です。ご遠慮なくお泊まりください。二人は道連れを家に招き入れました。そして食事を出した。その方がいてくださるだけで二人は不思議な力を受けたのです。誰であるかまだわからなかった。しかし二人は精神的な希望と勇気が与えられたんです。私たちは誰かを励まそうと思うとき、多くを語る必要はありません。良い聞き手であればいいんです。がっかりしたり希望を失っている人を、ただじっと耳を傾けてもらうだけでいいと思っていらっしゃるんです。ただ聞くだけで、分かりました、助かりました、ありがとうございましたと言って、人々は喜んでくださいます。自分のことを心配してくれるその人の気持ちがよく分かったからです。イエス様はエマオで自分たちの家に招いてくれたこの気落ちした弟子たち、このように励ましを与えられたのです。もし家の前で、ではさようならと言って別れてしまっていたらどうでしょうか。どうぞ泊まっていってください、お入りになってください、そのように強く願ったから、イエス様は招きに応じとどまってくださったのです。イースター礼拝だけでなく、いつもイエス様を心の中にお迎えしたいものです。霊的な憂鬱というのは、神様の教え、聖書の啓示によって解消しました。でもまだ二人が誰かわかりません。二人はもう一人のこの旅人が誰かわかりません。そのことは、なぜ分かったのかということについても、聖書は書いていないんです。スキットでは、これ見よがしに手の傷と足の傷を見せてあげていましたが、それでも分からなかった。あれは演出です。 自分の身分をどうして教えたのか書かれていません。ただパンを裂いた時に分かったとだけ記されているんです。イエス様は弟子たちと共によく食事をしておられました。旅行中にわずかなお金でパンやオリーブを買って食事をしたことでしょう。パンを裂いた時、弟子たちはイエス様のいつものやり方に気づいたのでしょうか。誰でもその人なりの癖があります。仕草があります。歩き方、身のこなし、表情によってそれとわかるんです。あるいはもしかしたらパンを裂くときに手首に十字架の傷跡が見えたのかもしれません。生々しい十字架の傷跡を見て、前のイエスのように語る人は他に考えられません。もう間違いない、まだ生きておられる可能性はないにしても幽霊であるはずはない。ものを食べる、そしてその座っておられたところから突然姿が消えた、別の次元から自分たちを訪ねてくださった。その時彼はあれは主だ、イエス様だったと気づいたんです。イエス様は復活によって新しい次元の世界にお入りになった。それは新しい次元の世界です。時間や空間の世界に制約されない世界に生きておられる。私たちのあらゆる問題や時間や場所の制約に関わりなくイエス様は私たちに手を差し伸べてくださいます。このお方だと、永遠にこのお方と失われることのない交わりが与えられます。では32節に目を留めてください。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。心が内に燃える経験、お話を聞いていて聖書が分かってくると本当に心が燃えてきました。実はそれでとどまらなかったんですね。その時の夕食会のことを多くのクリスチャンや聖書学者たちは、あれは生産式のようだったと言います。いや、そうではなかったでしょう。普通の家の普通の夕食だったんです。普通のパンが分けられ、そしてそれを見てこの人は主だと分かったんです。この弟子は、あるいはあの5つのパンと2匹の魚を5000人の男性だけで5000人の人に満腹させたあのガリラヤ湖畔の出来事を経験していたかもしれません。それが今、彼らの貧しい家の食卓でこの客がパンを裂くのを見た時に、とっさに主の手であると気づいたかもしれません。私たちがイエスと共におる、それはクリスチャンになって礼拝で聖餐式の時にイエスと共にいるということでもありますが、そこだけではない。日常の我が家の普段の夕食のテーブルに、いや昼食でも朝食でもいい、そこに主と共にいるのです。そこで心が内に燃えてくるんです。 イエス・キリストは教会の主であられるとともに、それぞれの家庭の客人であり、ご主人でもあるのです。心が内に燃える経験をしてみたいと思われないでしょうか。いや、多くの方が味わっていらっしゃいます。この経験から得たものが3つあります。1つは疑いが確信に変わりました。これはお話ではないんです。本当にあったことです。話し合ったことも、そして食卓に一緒にパンを割いたことも、全ては事実でした。彼らがショックを、急に消えた姿がなくなったのにショックを覚えたのも事実でした。もうお互いはない、確信に変わりました。二つ目は、嘆き悲しんでいる彼らが感動するとともに、満たされるだけではなく、それを他の人に伝えたいと思ったのです。33節、すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まってとあります。すぐさまです。すぐさま、もう夜です。だから泊まっていってくださいと言いました。食事をしました。時間が過ぎています。でも、すぐさま、急いでエルサレムに、夜道の11キロです。疲れ切った彼らはそれを厭わないで急いで出かけていったんです。そこには仲間が待っていました。イエス・キリストの良き知らせは他の人に伝えないと、分かち合って初めて自分のものになるんです。エルサレムに着くと、すでに自分たちの体験を分かち合っている仲間がいました。同じ復活の主に出会った仲間と共に、あ、君もか、そうだったのか、あの時のことを覚えている、こういうふうに分かち合うことができる、その共通の体験、共通の記憶を分かち合う人々の素晴らしい交わり、これがキリストの教会です。さて、三つ目のことが、暗闇にとどまることなく永遠の希望の輝きを得るとあります。実はもう一つ、この時に心に留めたいことが34節です。本当に主はよみがえってシモンにお姿を現された。シモンというのは、やがてペテロとイエス様によって名前が変えられる人です。他の弟子が逃げ去っても、私だけは命がけであなたについていきますと大見を切ったペテロでしたが、イエス様に言われました。鶏が鳴くまでに三度あなたは私を知らないと言うだろう、絶対そんなことはありませんと言いましたが、そうなったん。三回イエスなんか知らないと聞かれるたびに断り続けた、あのペテロが、シモンが泣き崩れてしまったとき、ペテロ一人のために、シモン一人のために、イエス様は復活のご自身のお姿を表されたんです。なんという感動的な美しい話でしょうか。イエス様は自分を裏切った、あの弟子を恨もうとしないで、自尊心もあったでしょうが、そんなことをものともしないで悔い改めた罪人シモンを迎え入れられたのです。この優しさが、クリスチャンでない人にも、クリスチャンである人にも、イエス様を疑ったり、イエス様を何度も疑って ことのある人も何度でも悔い改めてイエス様のもとへ戻ってくるものを迎えてくださるのです。そして暗闇の中にいたシモンも他の弟子たちも光の中に導き入れられました。輝く世界に入ったのです。もし二人がエマオ途上にあのイエス・キリストと旅をすることがなかったならば、そのまま別れていたならば、あの優しいイエス様の思い出だけで生きていったでしょう。しかしそれは虚無感や罪の意識を決して取り除くことはできなかったのです。イエスの物語は取り留めのない伝説としてやがては消え去り、一世紀も経たないうちに消えてしまっていたでしょう。でも復活は弟子たち、またその時代の後のすべての信じる者にとって現実でした。イエスが生きておられたからこそ疑いは確信に変わり、復活が事実だからこそ精神的な落ち込みは消え、そしてイエスが生きておられるから霊的な暗さは永遠の共にいてくださるイエスの輝きで照らされたのです。復活のキリストと共にエマオへの道を歩くときに、それは疑惑の道から、失望の道から、絶望の道から、確信への道となります。時々暗闇を経験することも、より強い望みを抱くために大事なことであるかもしれません。終わりに、日没の道から日の出に向かう道への方向転換をしたいと思います。その時エマオへの道は確信への道と変わります。これはエルサレムの夜明けの映像です。心が内に燃えると弟子たちは言いました。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。二十歳の時にイエス様を信じ、暗かった私の心は、心が内に燃える経験をし、そのような文章を書き残しました。そして50年以上、心が燃え続けています。見よ、私は世の終わりまで常にあなたと共にいます。お祈りいたしましょう。父なる神様、このイースターの朝、エマオへの道を歩く私たち、あなたは共に歩き、そしてご自身を心の中に静かに示してくださいます。どうぞ私たちがエマオの道を疑惑の道ではなく、失望と落胆の道で終わることなく、この人生を生きる望みのある確信の道へと変えていただくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。